井絵里と
砂川信夫の仕事と遊びどっちが大事？
この番組は声優仙台絵里とアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びについて本気度 120% で話す番組です。おはようございます、仙台絵里です。
おはようございます、砂川信夫です。
はい、なんか前回ちょっと真面目な感じで話してしまったんですけど、はい、まあ、今日も真面目な感じでいきたいなと思うんですが、
いつも真面目ですよ、常に。
ああ、そうですね、
常真剣です、
はい、まあまあまあ、リスナーの皆さんからメールが来ていたので今日は読んでいきたいと思います。
はい、
はい、長谷さん呼びますか。
はい、じゃあいつもの AN さんからいきましょうか。
はい、
仙台さん、砂川さん、おはようございますと。
おはようございます。
砂川さんがお若いことよりも自分の方が年上なことに驚きましたと。そういえば昭和がもう2世代前になるんですねと、しみしみしてますね。
はい、
そして気づけば放送も、まあ、メッセージ送ってくれてる段階では第53回と、
そうですね、
でもう1年ほど続いているんですね、おめでとうございますと。番組で全く触れなかったですけど、1年続いてるんですね、
はい、1周年です。はい、
10月で1周年、
そうですね、10月にスタートした番組でした。
じゃあ、はい、先月でしたね、完璧に。
はい、そうですね、
はい、1年続きました、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、うん、
そして最初の頃は真面目なお話多かったですが、第37回あたりから番組の方向性がいい意味で読めなくなってきていて、お二人の掛け合いが面白くて良きです。これからも盛り上げてください、楽しみにしていますと。
37回って何の回でしたか。
まあ、37回はあれですね、今でも番組内でちょくちょく登場するセックス100億年史の時ですね、仙台さんの
あの本棚の話ですね。
そうですね、本棚の話、
はい、あの久しぶりにリアル本屋に行った話でしたね、はい、
そうですね、どんな本だったのか、どんな、はい、あの目次だったのかをね、はい、ネットで調べながら喋りましたが、
はい、あの本ね、アマゾンで売ってなくって買えてないんですよ、はい、その後。
めっちゃ調べてる、ちゃんと。
はい、なのでやっぱ現地行かないと買えない本なんだってことが分かったっていう感じです、はい、今の段階で。
アマゾンは取り扱い NG なんですね、
じゃあの本は。そうみたいだね
危険すぎるのかな
分かんない、いよいよ読みたくなってきたね、はい、
確かに逆に読みたくなりますよね、そっちの方が、
ですね。まあ、これね、番組の方向性がいい意味で読めなくなってきていてって書いてくれてるんですけど、いい意味で、いい意味でってすごい、いい言葉だなって思うんですよね。
うん、確かに。
はい。それ言っとけば、なんか、何言っても許されるみたいなワードだなって思うんですよね。
あ、なんか、ちょっと前、水曜日のダウンタウンであった気がします。うん、いい意味でってつけておけば、どんだけ悪口言っても相手切れない説みたいな感じで、なんかやってましたね、一回。
いや、本当に、なんか、そういうとこあるから、これは、はい、まあ、もしかしたら番組に対する苦情なのかもしれないっていうところを、ちょっと心に留めておかないといけないなって思いましたよ。
まあでもこれはいいんじゃないですか、なんか番組こんなことまた話すんだろうなって思われるよりは方向性が読めないとなるとね、
あ、そうですね、はい、何が飛び出してくるか分かんないよっていう、
はい、マンネリ化を防ぐという、
あ、なるほど、はい、ありがとうございます。そしてもう一つ来ております。
はい、はい、大将正宗さん、もうこの二人はもうあれですね、もうほぼレギュラーですね、
殿堂入りリスナーですね、はい、
ありがとうございます。うん、エリネーさん、砂川さん、こんにちは、収録お疲れ様ですと。
はい、うん、
そして正宗さんも、前回の放送で砂川さんの年齢聞いて、僕よりだいぶ年下なんだとびっくりしましたと、結構なんか、上に見られるんですかね、この声とか話す内容だけでいくと。
そうですね、キャバクラ行って超楽しかったって、なんか砂川さんの年齢であんま言わないんじゃないかなって思うところと、あ、まあ、なんかしっかりしてる風に見えるんですよね、砂川さんね。
いや、いいですね。
ラッキーなことですよね。はい。
いい意味で砂川のじゃあ方向も読めなくなってきてますね、皆さんの。
読めなくなってきてますね。はい。
そして、正宗さんは、まあ、僕はギリギリ昭和生まれのおたかつをしているおっちゃんになりましたと。そして、以前の放送で砂川さんが鬼滅の刃の映画、酷評されていましたが、僕そんなに酷評は。
まあまあね、まあ、酷評ではなかったですけどね。
うん、まあ、爆睡かましましたっていう話はしましたけどね。
はい、うん。
で、正宗さんは原作や小説まで読破したぜですが、めっちゃ面白くて3時間あっという間でしたと。で、砂川さんより年上のおっちゃんですが、前々回聞いたときは、原作を読んだ人は漫画では出せないクオリティと、何よりも声優さんの演技力を楽しむんだよ。声優さんにも失礼やん。仙台さんという声優を目の前にして、 と思った
うん。
のは秘密ですと。
なるほど。
うん、
うん。
全部書いてくれましたね。全
そう
然
で
秘
す
密じ
ね。
ゃ
あ
な
り
く
がとうご
て。
ざいます。はい。
まあでもこれはね、仙台さ
うん。
んとか声優業界のことは何も言ってないですから。
はい。
鬼滅の刃の映画の作品が僕は眠かったですっていう話だけなんで。
個人的な感想ですからね。
え、そうでは す
い。
よ。そして正宗さん30代後半になりましたが、多分今の方が20代より体力も飲酒量も増えている気がしますと。まあ仕事が
素
体
晴ら
力使
しい
う
で
も
す。
のだからだとは思いますがと。まあ農家さんですもんね。
そうですね。
そして髪の毛はもう諦めて丸坊主にしましたと。
あ、そうなん
どこかでね、やっぱ来ますよ、絶対。
だ。
僕
そうです
ももう限界が来たら丸坊主にしてニューエラをかぶって MC をするっていうのを決めているんで。
そうですか。
どこかでね。そしてかなり気に入っている丸坊主もかなりいか
そ
つい容姿になって甥っ子に泣かれたのはショックでしたと。
れはショックですね。な
確か
る
に
ほど。
ね。急に泣かれるってことですもんね。前まで懐いていたのに。
そうですね。
そして季
ね。
節の変わり目なんで体調お気をつけくださいと
は
メッセー
い。
ジいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
感想いただいてましたね。
ね、
もう
もう
本当
準レ
に
ギュ
あ
ラー
り
のお
がた
二
い。
人ですよ。ありがとうご
そう
ざい
で
ます す。
ね。ありがとうございます。で、正宗さんのね、メールの中に、映画の話が出てくるじゃないですか。で、砂川さん、また映画に行かれたそうですね。
そうですね。最近秒速5センチメートルの実写版を、もともと新海誠監督の
ア
アニ
ニ
メ
メ映
の
画で
映
す
画だ
ね。
ったのが、実写版っていうのを見に行ったんですけど、
あれが最初アニメ映画として出された時に、やっぱりその景色の描写とかがすごくて、わあ、すごい映画だなって当時思ったのを覚えております。そんな、アニメ映画の実写版を砂川さんは今回見てきたと。どうでした
そうで
か？
すね。まあなんか前提でいくと、まずもともと僕はアニメを大学生ぐらいの時に DVD でレンタルしてで見たんですけど、まあ周りの友達たちがみんなすごい面白い、めちゃくちゃ感動するっていうかなりハードルの高い話を聞いていたんで、めっちゃ面白い話なんだろうなと期待してみた結果、もう僕はもう1ミリも何も刺さらなかったん
なる
で
ほ
す
ど。
よ
5
ね。
センチだっつってんのに1ミリも刺さらないと。
そうですね。
な
うまいこと言いますね。1ミリも本当に刺さらなくて。
る好
で、
みとかはあるしね。
そうですね。しかも多分大学生っていう年代的に、まあ周りはみんな大学生面白いって言ってるからあれですけど、なんかもっとちゃんとした恋愛を多分見たかったんだと思うんですよ
な
ね。
るほど。
す
ちな
れ
み
ち、
になんですけど、私、秒速5センチメートル見てなくて、内容は恋愛の話なんですね。
そうです。もう今完璧に仙台さんなんか当時私見てますのテンションだったんで僕完璧に映画館で見たんだって思いながら聞いてました。
見てないかったです。すいません。
恋愛の話ですね。
なるほど。で、そのちゃんとした恋愛を見たかったっていうのは、ちゃんとは知ってないってことなんですか？
まあ、なんかざっくりのあらすじで話すと、小学校の時にすごい好き同士だった二人がいて、で、同じ中学校に行くと思ったら女の子は転校して、まあ、多分東京と栃木になるんですよね。
なるほど、絶妙な距離感ですね。
そうなんです。で、男の子も転勤族で、今度僕は鹿児島に行くことになったと。
遠い。
で、そうなんですよ。ってなったらもう会えなくなっちゃうから、最後に栃木に会いに行くよって言って、久しぶりに中学生で栃木になって再会して、で、またなんか大人になった時の、まあ、その何年何月の何日に、なんかここの木のところで会えたらいいね、みたいな感じの話をして、お別れをして、高校生になり、社会人になり、僕はずっとあの時のあの女の子が好きだったから忘れられなくて、その木の時に約束した日にも行ったけど、まあ誰も来ることなく、一
切
人で
な。
家に帰り、で、ちっちゃい時に二人が遊んでた踏切あたりで、え、今あの子とすれ違ったよねと思って後ろ見るけども、その子も別にいないみたいな感じで、
すれ違いの話なんですね、じゃあ。
いや、そうなんですよ。だから多分大学生の僕から行くと、まあ、付き合ってまでは欲しくはないにしても、せめて振り返った時に、
あっ
女の
て
子
い
こっ
う
ち見
感じ
て
が
た
欲
り
し
と
かったと。
か、なんかあったらよかったのになって思って、なんかここ
な
ま
る
で
ほ
来
ど
るけ
ね。
ど、すごいもんもんするというか、もう一声してくれたら、なんかちょっとそのキュンポイントじゃないですけど、なんか
まあ
恋
で
愛
も
的
そ
な要素だっ
の、
たのが、
それがないからリアルみたいな。
なんだと思うんですよ
感
ね。
じなんですね、きっとね。
うん。で、まあ、あらすじで、で、まあ、実写見て、で、まあ、実写、まあ、こんなもんか、みたいな感じで僕は正直終わっちゃったんですけど、
なるほど。当時と感想があまり変わらなかったっていうことですか？
まあ、唯一のその目線としては、まあ、男の人はやっぱりそういう昔の約束とか、なんか引きずり続けていて、女の人はもうその過去を大切にするっていうよりも、もう過去がもうなんか、今になってるというか、もう思い出でもない、なんか、もう今の自分になんかもう染み付いてますよぐらいの感じで前に進んでいくっていうのが、まあリアルだったなっていうのと、あとはただ米津玄師さんの曲はめちゃめちゃ良かった
なる
です
ほ
ね。
ど。
もうすんごい良かったです。
そこでなんかちょっと聞いてみたいことがあるんですけど、
はい。
それはですね、まあよく言うじゃないですか、男子元カノ引きずる説。
うん、はい。
まあさっき今も言ったけど、女子元カノ引きずらない説。砂川さんはどうですか？引きずるんですか？
まあ、当時で行くとめちゃめちゃ引きずってますね。
どういうこと？当時で言うとってなん、え、今は、今はどうなの？
まあ、今だってあれじゃないですか。そのもう彼女とかいないし、そんな別れたとかの経験もないから。今は多分メンタル強くなってると思います。その数を重ねることによって引きずらなくなってきている。
なるほどね。なるほど。
うん。数を重ねるごとに引きずりはしますけど、引きずる時間というか、ショックすぎてもう他のことが何も手につかないぜっていう時間は、どんどんどんどんかなり短くなってきたかな、とは思ってます。
それは新しい恋がその前の悲しい記憶をこう打ち消してくれるタイプですか、砂川さん。
新しい、でも僕あんまりその人好きにならないんで、
どこ、ちょっと待って、人を好きにならない。
はい。
はあはあはあ。
なんで、新しい恋でなんか忘れるっていうよりも、もう何も感じなくなるまで、時間が経つのを待つっていう感じですね。
じゃあ、元カノとしてカウントしていい人数が少ないってことですか？お付き合い人数
うん。
少ない人なの？
少ないんですかね。まあ、そのもう、わかんないじゃないですか。もう30過ぎたら、彼女の数が多かった、少なかったなんて。
ちょっと何言ってるのかわ
ね。
かんないです
わか
け
んないですよ
ど。
ね。何人が多いかとか、何が少
まあ、
ない
それ
かがちょっと
は、
わかんないんで。
わかんないっちゃわかんないですね。
うん。
確かにな。
っていう感じな、で、まあ、引きずるのは引きずってましたけど、まあ、例えば高校生の時とかの初めて別れた時とかと比べて、大人になった方が引きずるけど、期間は短くなってるなっていう感じはすごいしますね。どうです
な
か？
るほ
仙
ど
台
で
さん
す
は。
ね。
でも仙台さん引きずらなさそうっすもんね。
私はですね、まあ、なんだろう、なんか、あんま引きずらないですね。あと、私よく、例えて言うんですけど、まあ、
はい。
彼氏だった人って、その付き合ってる瞬間とかはすごい、こう、誰よりも近い存在じゃないですか。もしかしたら家族よりも近しい存在に、親ですね。親よりも近い存在になって、いろんなこと相談してみたいな人になるのに、まあ、別れると、もう本当にそこら辺の知り合いよりも全然遠い存在になるんですよね。
まあ、確かになんかその、別れて友達に戻るがやっぱなかなかないんじゃないですか。な
ない
んで
です
そうなっ
ね。
たらもう友達よりももっと離れちゃうんで、もっと遠いんですよね。
遠いです。もう、私の人生に関わんないでほしいですね。
うん、そんなに？それ別れ方によるでしょ、それはさすがに。
なんか、別にひどい別れ方をするみたいなことないですけど、
はい。
あんまりね。だけど、なんか別に、もう、なんか、私のね、生活圏じゃないところで幸せになっててもらえればそれでいいかなって。
うん。じゃあそもそも仙台さんはその彼氏じゃなくて、めっちゃ好きになった時になんかそののめり込むんですか？うわ、連絡送ったけど帰ってこないとか、その付き合う前にしても。
前、いろいろなね、経験をするじゃないですか。人生、ね、ここまで来たら。
もうそうですね。急に大きい話。はい。
で、なんだろう。恋愛の仕方って誰も教えてくれないじゃないですか。
うん。まあ、正解がないですね、しかも。
だから、やっぱり、初心者丸出しな恋愛の仕方をして、どうしたらいいのかわからない 感じになったこともありますけど、でもそこから学習して、なんていうんですかね、人をですね、付き合う前に120%を超えて好きになっちゃいけないんだっていうことを学習しましたね。
120%。
もう好きすぎてどうしようもないみたいな、もうその人のことに頭が支配されていて、なんかこう寝ても覚めてもその人のことばかり考えちゃうみたいな恋愛はろくなことがない。
いや、それはめちゃくちゃ思いますね。
ろくなことがないので、そういう恋愛はもう20代で封印しました。ってことは、20代の時はそういうのがあったってことなんだと想定するんですけど。
いや、それなんで自分でボケ通るんですか？自分で締めて自分で折り返すっていう。
だから、世の中の女子に言いたいよね。彼氏よりもとりあえず自分を一番大切にと。
いや、そうですね。最近なんかそれこそ僕も、前々回ぐらいで最近キャバクラ楽しいですごいハマってるっていう話をしたじゃないですか。
知ってましたね。
で、やっぱそれこそ、多分もっと若かりし頃にキャバクラにもし行っていたとするならば、楽しいと思っていたならば、多分そのなんで LINE が返ってこないんだろうとかも、めちゃめちゃもうメンタル食らってたと思うんですよ。
なんか人を好きにならないって言ってる割には、そういうところでメンタルブレイクしたりするっていう可愛いところもあるんですね。
何なんですかね。好きじゃなくて、ただただそういう行為に及びたいっていう欲求だけかもしれない
最
んです
低な
けど、も
話
し
に
か
なっ
し
た
た
ん
ら、
です
いま
け
せん。
ど。
そうなんですよ。でもそれはね、昔はもっと食らってたんですけど、今はやっぱりその、別にあんまり気にしないようになったとか、しかもなおかつもう、圧倒的にだって僕の方が上で、向こうの方が20代前半とかになったら下になっちゃうから、余裕があるところを見せなきゃっていうので、メンタルが保たれるっていうのはあるかもしれないです。
技術を習得したっていうことですか？
そうですね。なんか、かっこよく横文字で言うんだったら、セルフマインドコントロールみたいな感じです。
なるほど。いやでもそれ本当に恋愛においてはめちゃくちゃ大事だと思っています、私。本当にろくなことないんですよ。
ないですね。本当に。
で、しかも、じゃあ付き合えたとするじゃないですか。その120%好きになっちゃった人と。そこがマックスなんで、あと下がっていくだけなんですよね。
確かに。
たまにね、160%とかまで行く人もいるのかもしれないけど、でもそれって、なんかシンクロ率めっちゃ高すぎて、今度は病むじゃないですか。
やります。
ヤンデレになっていくんで、本当にろくなことないんで、気をつけなきゃいけないなって思っておりましたね。
そうですよね。僕もなんで今気をつけようと思ってます。
そういうことをもうしないぞって思ってからの、なんていうんですかね、ご縁があった人とは、街で会ったら挨拶くらいはできます。
なるほど。
実際
いい
ばった
関
り
係
会っ
で
た
す
こ
ね。
とがあって
あ、そうなんですね。
駅でさ、電車乗ろうって思って階段を降りてったら、階段を降りたその目の前にいたりとかしてですね、すごい死ぬほどびっくりしたっていうね。でも
挨
そこ
拶は
に
するんですね。
乗るしかないから、一緒に乗車しちゃって、ご無沙汰してますみたいな。どちらま
だいぶ
で行
距離
かれ
感あり
るん
ま
です
す。
か？ そうだね。距離感ありましたね。
めちゃめちゃ敬語ですね。どちらまで？
敬語ですね。どちらまでみたいな。で、なんか、もうそれ、結婚してた時だったんで、私。です。かつ10年ぐらい前なので、なんかニュースになったんですよね。ありがたいことに、仙台で結婚みたいなね。
なるほど。
で、ニュース拝見しました。ご結婚されたんですね。おめでとうござい
向
ま
こう
すっ
も
て言
他
わ
人
れて
行
ま
儀
し
だな。拝見しました。元カノに使わないですよ。拝見って言葉絶
め
対。
っちゃ距離あるからさ、もうね。だからそんな、ありがとうございますみたいな。幸せにしておりますみたいな感じ。最後、嫌味みたいな。っていうことがね、ありましたね。
確かに。あ、でも、前までだったら、でもその挨拶もできなかったんですね、じゃあ。もしばったり会ったとしても。
そうですね。もう顔も見たくないですね、正直。
なるほど、急に。
っていうね、もっと昔の人たちはね、学生時代のね、人たちはもうちょっともう無理だな、みたいな、感じはありますよね。だから、秒速5センチメートルはリアル。
そうですね。多分仙台さんがそう思ってても、向こうの人は逆に会ったら普通に話したいなぐらいのことは多分思ってると思うんで、多分、そ
気持ち悪い。
れがリアルなんですよね。何も関係持ってなくていいから、なんか元気とかなんか最近どうしてんのぐらいはやっぱなんか話したいっていうのがやっぱり
そう
あ
なんだ
るってい
ね。
うのが秒速5センチメートルです。
わかりました。ち
わ
ょ
かりました。
っと、どっちか、実写かアニメか見てみようかなっていう気持ちになりました。
そうですね。まあ実写だったら映画館でしかまだあれなんで、アニメがいいかもしれないですね。やっぱり原作が。
そうですね。原作で見たいと思います。はい。じゃあ、ありがとうございました。何の話だよっていうね。はい。それでは、今回はこの辺で放送を聞いてくださった皆さんありがとうございます。
確かに。はい。ありがとうございます。
仕事と遊びどっちが大事？では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。
この番組は声優仙台エリとアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びを両立させたい全てのビジネスパーソンにお送りする番組でした。
お相手は仙台エリと
砂川信夫でした。
バイ
バ
バーイ。
イ。